スマホ教室しませんか？アイアイパソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。
はい、熱量と文字数編集長の米粒社協のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
どうもお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
勝手にアニメアカデミー賞もありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございました。
日傘に関してはゲームなんで やんないのっていうお問い合わせもあったんですけども、
ゲームを2020年やってないからですね。
あ、そうなんだ。
もうプラモしか作ってなかったんで。
ゲームショーも行ってないの？
あ、ゲームショーは行きましたよ。
あ、なるほど。
なんですかね、
注目ゲームとかは一応入ってる。
注目ゲームはいっぱいあります。ただですね、やってないゲームを紹介するのもね。
なるほど。
アニメショー、アニメアカデミー賞にも何もないので、今回は、はい、あれをしました。
うん。お正月はどう過ごしてたの？
お正月はですね、通常通りでですね、アルバイトと、動画作りなんですけども、先週ですね、ちょっと正月休みをバイトもらいまして、
うん。
ステーション18切符で、大阪名古屋に遊びに行ってきましたね。
あ、またアイドルですか？
アイドルもいるんですけど、どっちかっていうと、大阪を楽しみたくてですね。
へぇ、
はい。たまたま歩いてたらですね、なんか、こう、ミス、みこさんみたいなのやってまして、大阪の天満駅ってとこにある、なんか神社ですかね。そこでなんかこう、おみきも配ってまして、街中に。
へぇ、
なんかすごいお正月気分を味わって、すごく楽しかったですね。
いいね。あ、そういうのも言ってんだ。
10人ぐらいのミス、みこみたいなのがいまして、あ、みこさんもそういう、コンテンツするんだなみたいな思ってですね、いわゆるアイドルじゃなくて多分地元の女の子たちがなってるやつで、
ミコデミスコンはもうちょっと時代遅れかもしれないね。
そうなんですね。
コンプラ的にね、ルッキズム持ち込むなみたいなね。
そうなんですね。
いやー、まあでもね、そういうお正月、箱根駅伝とか見たんですか？
箱根駅伝はですね、ちょこちょこ見に来てました。
あー、そうですか。
はい。
コミケは？
コミケはですね、行ってないんですよ。コミケはもう、バイトの日でしてですね、なかなか休めなくて。
あ、もう、日賀さん、コミケ日、引退ですか？
いやいや、僕何年も行ってないですよ。多分、2年、3年行ってないですよ。
そっか。
いや、なんか、サークル参加の方が楽しくてですね、なんか、一般参加なんかあんまり、
そうなんだ。
なくなっちゃいましたね。
うん。東先生、もう書いてないんですか、新作。
新作、なんすか、モチベーション上がればいつでも書くんですけどね。本当に多分次ガンダム本出すかもしれないですよ。
いや、それだったら、ローゼンメイデンで、
はい。
シンクがガンプラ作ってるっていうのでどうですか？
シンクがガンプラってのもいいですね。
だいたい等身が一緒っていう。
等身が一緒。いいですね。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、まあ、ブヒブですね。新年一発目。
はい。ね、新年からカロリー高いですね。
やっぱ一週目までに送ってくださいっていうことで、まあ、年末年始書いてくださった方結構いらっしゃった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、今日は厳選したメンバーでね、
はい、
お送りしたいなと思いますけれども。
お願いします。
熱文字ネーム丸和クリーニングさんからいただいたんですけれども。
はい。
この名前ちょっと覚えてます？丸和クリーニングさん。
全然覚えてないですね。
初見さんのブヒブにメロディーをつけたい係。
ああ、思いました。はい。思い出しました。
ということで、12月のブヒブにて紹介していただきましてありがとうございます。
こちらこそ。
乗りかかった船というか、はい、せっかく乗せてもらった船ですので、今月分も作らせていただきました。
すいません、も
う。アベマで放送中の物語シリーズ一挙放送をチラ見しながら制作いたしました。
おー、チラ見的。はい。
伊賀プロデューサーの次の月には全く覚えていない無茶ぶりも、頭の片隅に置きながら可能な限り面白おかしく対応したいと思う所存です。
すいません、熱文字ネームすら覚えてなかった。
綺麗に忘れてますけれども、はい、ただ初見さんのブヒブにメロディーをつけてる、もう本当ちょっと おかしい人がいるっていう。
いやいや、素晴らしい人ですよ。はい。
それはもう、この、部品部の歴史の中でももう、すごいことじゃないですか。
新しいエポックメイキングですよ、もう。
ということで、先月と同じく、歌唱は音声合成ソフトウェア、シンセサイザー V の舞さんにお願いしましたと。
ありがとうございます。
いうことで、メールをいただいたんですね。
はい。
なので、比嘉さん、やっぱ12月の部品部どんなものかちょっと忘れてるかと思いますので、
すいません。
はい、初見さんの、
はい。
沖谷すばる、名探偵コナン、沖谷すばるとの11月の部品部、まずちょっと思い出してもらいたいんですけれど。
はい、はい、はい、はい。
沖谷さんと胃腸というテーマだったんですね。
はい。
で、FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。だがその赤井捜査官も任務で殉職してしまった。とそこに沖谷すばるなる人物が現れて、退勤することにはすっかり暗くなってきたこの頃、退勤するため FBI のビルから出ると方々に散らばった胃腸が冷たい風とともに私の足元に運ぶ。しかし胃腸だけではなくある人物も運んできたようだ。今帰りですか？はい。沖谷さんは今戻りですか？沖谷さんはいつも通りのタートルネックのセーターで少し前まで暑苦しいと思っていたがやっと似合う季節になってきた。ええ、報告書を書くだけですけどね。残業、お疲れ様で、拍手！寒い中外で話していたら、話していたからか思わずくしゃみが出てしまった。大丈夫ですか？急に寒くなってきました。風邪をひかないように暖かくしてくださいね。そう沖谷さんに言われ、私はカバンからずっと持っていた黒いニット帽を取り出すと、少し躊躇しながらも頭にかぶった。これで大丈夫です。そうですね。じゃあ、報告書を書かないといけないので私はこれで。はい、お疲れ様です。私はそう言って沖谷さんと入れ違いになり、赤井さんから預かった黒いニット帽を目深にかぶった。という、無比部でした。
はあ。
なので、ちょっとその、はい、赤井さんのニット帽を見せたっていうことをね、沖谷さんに、
はい。
で、その時のリアクションを、
はいはい。
しっかりこう、教えてくれたわけです。
あ、はいはいはい。
わかります？
ちょっと、何が何だか、どういうことですか？
いや、だから、赤井さんはもう亡くなってるわけですよ。
知ってます、知ってます。はい、はい。
で、赤井さんが亡くなる前に、
うん、
くれた黒いニット帽を、
はい。
沖谷すばるの前で、まあ、被ったんですよね。
ああ、はい、はい、はい、はい。
したら割と動揺してたっていう。
ああ、はい、はい、はい。
そういうことなんです。
ええー、ええ。
で、これに合わせて、ちょっとね、曲を作ってくれた。
今回難しくないですか？はい。
これがどういう曲になったかっていうこと
ですね。全然イメージできないですね。
じゃあ、ちょっと聞いてみましょう。
はい。
聞こえるかな？ちょっと。
はい。
チャレンジしてみますね。
はい。
かな？
あ、消えてます。
11月の帰り道冷たい風が運んできた。たくさんの胃腸とあなたのこと、そして黒いニット帽とあの日の思い出。
はい、聞いていただきました。
すごい、すごい、すごい、すごい。
すごい。
自然。すごい。
これ、黒いニット帽、ね、で、ルルルルルで終わる。
ねえねえねえ。むしろ、メロディー余っちゃったみたいな。
胃腸と共に運んできたあなたですよ。その前で黒いニット帽を被ったわけですよ。すごいね。
すごいですね。
やっぱ、プロの本気ってすげえな。
すごい、すごい。いや、めちゃマジで、マジですごいですね。
いやー。あの、ここまでできるんですか、うんうん、どう、 こんなスピードでできるもんなんでしょうか。
そうですね。天才。
11月の帰り道。
はい。
冷たい風が運んで。
あ、はしみさん目線なんですね、なんかね。
そうそうそうそう。あの日の思い出。
はいはい。
大事なとこルルルになっちゃう。
2回目聞いたらあれです、あの、え、沖谷さんの心情は入ってなかったんですけど。沖谷さんの心情は？
いや、だから。
はい。
そこは、やっぱその、読者にね、委ねるっていうことですよ。
あの、この、ルルルの方に多分、
カメ
ラのパーンがね、今、曲だけだったんだけども、MV だったら、
うん、
その時に多分、沖谷さんの動揺した顔にこう、
だからね、この、はい、この曲がすごいのは、あなたって言ってるだけで、沖谷さんとも赤井さんとも言ってないってことなんですよ。はい、
確かに。
同一人物だっていうことは、ね、ちょっと僕らが分かってるだけで。う
ん、はいはい。
ちょっとその、初見さん分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
そこをちゃんとこう曲にしてくれてるっていうところがすごくないですか。
すごいですね。
こんな普通に発注したらいくらかかるんだっていうのをやってくれてるわけなんですけれど
40秒ちゃん CM サイズにねもうちょっとできるぐらいの。
そうですよ。
ああ、すごいですね。ちょっとね、
うん、
今月の初見さんのボヒブが楽しみですね。
うん、
そうなってくると
行ってみましょうか。
はい。あ、もういいですか。ええ、
元日に到着しました。
実に
1月1日の午前2時台に届いております。
ようまたいだ。
すごいタイミングで送ってきてくれてますけど、名探偵コナン沖谷すばるとの12月の V 部
取って出したんですか。
最終回。
え、
クリスマスの返却。
はい。
FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。だがその赤井捜査官も2部で殉職してしまった。とそこに沖谷すばるなる人物が現れたか。私はあることを決心し、その日を待っていた。
なになになに。
決戦は12月24日クリスマスイブ。
ドリームズカムトゥル
ー。その日私は休憩時間を狙い、沖谷さんがいつもいる喫煙室へと足を運ぶと、
うん、
狙い通り沖谷さんがタバコをふかしていた。
うんうん、
沖谷さん、折り入ってお話があるのですが、よろしいでしょうか。沖谷さんは休憩中、急に話しかけられて少し驚いた顔をしていた。しかし私は、えい、ママよと、紙袋から、あの黒いニット帽を差し出す。
え、
これご返却いたします。
え、
一体何の子。今度は断らないでくださいね、赤井さん。
はっ。
そこまで言ってやっと赤井さんはそのニット帽を受け取ってくれた。ちょうど2年前の同じ日、赤井さんに告白した日のことを思い出している最中であった。以上です。
終わり。
あつみさん知ってたんだ。
知ってたんだ。え、いつから、いつから。え、何この謎が明かされないまま終わり
やった。エピローグがついています。
いや、よかったよかった。これ
いつもは一月後に来るエピローグが、
はい、
今回元日に届いております。
ちなみにこれは同じ同時に来たんですか、それとも時間をまたいで来たんですか。
同時です。
同時。あ、よかった。同時。
ニット帽を受け取った赤井さんがタートルネックの内側に指を入れたかと思うと、元の赤井さんの声で言う。
え、
いつから気づいていたんだ。
うんうんうん。
初めて沖谷さんに会った時からです。
嘘つけ。
赤井さんは心底驚いたような顔をして、そんな赤井さんの顔が珍しく思わず笑ってしまう。もう舐めないでください。 何年片思いしてると思ってるんですか。以上です。
ちょっとこれ問題作りとこでちょっとこれは、え？
いや、これはね、ちょっとこの展開は、僕も比嘉くんもやっぱ思いつかなかった
よ。ちょっと思いつかなかったです。
いや、すごいわ。
え、最初から？
最初からもうずっと片思いしてるし、もう背格好とかも全部頭に入ってるし、
は
い、この人がまとってる雰囲気とか癖とかそういうのも全部、初見さん分かってたんで。
そうか、分かってたのか、くっそー。
分
かった上で、
おひらさんとましても、ずっと赤井さんだって気づいてたから、
はい、
赤井さんが亡くなったって言ってるけど、私はあの人ずっと赤井さんだと思ってたって言ってますよ。で、正体見破ったって言っても許されるタイミングをずっと待ってたっていうことですよね。
はいはい、それがあの記念日と言いますかね、うん、あの日だったってことですか。
だから非常階段のところで待ってたりとか、
ああ、
ちゃんと赤井さんだって分かるような赤井さんの思い出を拾ってるところに沖屋さんがちゃんと来てる。
やばい、初見さん解明編だ。
いやー、初見すげ
ー。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
すごくない？
すごいですね。
いや、だから、初見さんの部品部にメロディーをつけたい係、今回で最後かもしれないよね。
そうですね。
この最終回にメロディーをつけてくださるのかどうか。
でも、やっぱ、どうですか？エピローグにつけるのか、前半につけるのかでまた変わってきますよね。
いや、そうなんだけど。これ、皆さん分かりましたかね？
どうなんですかね？
いや、これは、でも、見破っていた人がいたとしたら、またそれはそれすごいですけど。
もしかしたら、そのね、第1回から聞き直したら、うん、その、初見先生のね、伏線があるのかもしれないですね。
あるかもしれないよ。
いや、すごい。いやー、すごいですね。なんかね、いや、最近ありますそういう作品ね。例えば、チェーンソーマンでも、
うん、
連載第1話でですね、ラスボスの映画実は載ってるとか、
うん、
あったりしたんですよ。
うん、
その始める前からすでにもう、出来上がってたものを連載としてやる。
すごいよね。
すごいですね。
いやー、ちょっとこの展開はね、思いつかなかったです。
思いつかなかった
です。僕らの声が聞こえてなくても分かってたんですよ。
そういうことですね。なんなら僕らが初見さんのその、沖屋さんっていうのをまんま実際に撮ってたわけですね。
そうですよ。
むしろ
初見さんは騙されてた。
ね、騙されてた、完全そうですよ、もう。
もう手のひらで踊らされてたわけです、僕らは。初見の手のひらの上
で。やばい、初見さんスペシャルですね、もう。やばい。
スペシャルですよ。これやばいっすね。
やっぱ。これちょっとこれはもう、あまり綺麗すぎちゃって、これのエピローグはちょっと要求できないですね、ちょっとね。
そうですよ。だってもうエピローグ入ってるしね。
入ってますしね。
入ってる、入ってる。
ただこの赤井さん目線のね、その、出すとかも見たくなるんですけども、
うん、
いや、なんかこれ、今回これで終わっていい気がします、僕もなんか。
そうだね。
すごすぎて。
そうだね。じゃあ、今年からまた新しいシリーズ始まんのかな？
そうですね。1月にまたいで終わったってことは多分もう次の次回作は準備ができてると思いますね。
いや、マジか。
でしょう、絶対そうでしょう。じゃなければわざわざ1月1日に送ってくれてますよ。
まあまあね。でも1月1日にちゃんと送ってくるあたりがやっぱすごいですね。
すごいお年出前でありね、年賀状でもありますね。すごいですね。ああ。
いやー、だってもう初見さん何年投稿してくれてるんでしょうか。
そうですね、ちょっと、ねえ。これの例のデータバンクで喋らないと、
うん、
ですね。
いやー、まあそういうわけで沖谷すばる編最終回でございました。
いやー、初見さんお疲れ様でした。ありがとうございました。パチパチパチパチパチ、
素晴らしかったですね。初見本誰か出してくんねえかな。
いや、そんなあの無責任発言やめましょう。
初見
本書く方が出てきますからね。
曲の URL もつけますから。
ちょっとちょっとちょっと許可も取ってください、ちゃんと。小森さんのね。
いや、すごいよね。こういう人もいる、ね、ということで。
平木さん、初見さんの感想も皆さんもお待ちしてますんでね。
はい。ぜひぜひ、
お願いします。
初見ファンの皆さんもね、今回のシリーズ、ぜひ感想、熱文字@gmail.com まで送ってください。
はい。
ですけれども、もう全部フラットですから、まだ部品部届いてますから。
ああ、そうです。こっからですね。こっから。はい。はい、こっからが、ね、あれですからね。はい。
はい、 熱文字ネーム、わはは本舗柴田理恵大好き、熟女大好きおじさん。
本当か？
おいしんぼ、荒川絹江、旧姓、田畑絹江との部品部。
あ、はいはい、いつものやつですね。
わかります？この、
はい、
田畑さん。
毎回あの、両手でなんか、あ、違うわ、違うよ。あれは、花月いろはでしたっけ？じゃあ、新キャラですか？
いや、ね、あの、栗田さんたちと、
はいはい。
一緒にいる東西新聞の、
あ、三人娘。
OL 三人娘の一番、多分、まあ、年も扱いされてる。
あ、メガネの人ですか？
そうです、そうです。
あ、はいはい、してます、してます。
まあ、だから、美人っていう感じの描かれ方はしてないんですけど、
はい。
まあ、割といい人で、
うんうん、
まあ、その、田畑さんって言ってたんだけど、カメラマンの荒川さんっていう人と、まあ、
結婚されて、そうなんですね、はい。あ、はい、存じ上げてます、はい。
私が営む温泉宿、豊島の湯の取材に東西新聞社がやってきた。取材は全て番頭に任せてあるので、私は露天風呂の掃除。
はい。何かが起こりますね。
オーダーが露天風呂の掃除する。
何かが起こります。
さて、今日もピカピカに掃除するか。今夜はなんせ柴田理恵さんがお忍びで来られるので、いつもより入念に行くぜ。まず軽く脱衣所を片付け、ガラガラと露天風呂へ続く扉を開けると、そこには一糸まとわぬメガネの豊満な豊島女性の姿が。
失礼だな。
ああ、ごめんなさい。まだ準備中なのに。私ったら、取材中に雪で滑って、お庭の池に落ちてしまい、番頭さんの勧めで、温泉をいただくことになって。
別名的。
いえいえ、こちらこそ申し訳ございません。まさか、こんな絶世の美女がいるなんて、おそらくうちの温泉に入った女性の中であなたが一番美しい。ま、お世辞がお上手ですこと。お世辞なんかじゃねえ。えい、こにゃれや。東西新聞社の記者さん、好きだ、一目惚れだ、天女の羽衣を隠した男の気持ちが今ならよくわかるぜ。ごめんなさい、私結婚してるんです。彼女の左手の薬指がキャーンと光った。仕方ねえ、本命の柴田理恵を待つか。以上です。
いいですね。お正月にちょうどいいですね。
まあまあ、ゆるさとしてはね、
ちょうどいいですね。もう、
ただまあ、見た目一発で告白するってもうコンプラ的にアウトですけどね。
いやいや、コンプラいいでしょ。ブイムにコンプラ言わないでください。
いつもここに極まってるな。
いいんです。いい、全然 OK です。僕大好きですよ、今のやつ。大好きです。
どこが良かったですか？
最後のです。田畑さん、元田畑さんの、
はい。
説明セリフがまず良かったですね。全部、一言で、なんか、これ本当に、バカにしたわけじゃなくて、
はい。
そこをね、長く長く書くこともできるのに、コンパクトにまとめてくださっているということで、まずは評価を僕は。
ごめんなさい。まだ準備中なのに、はい、私たら取材中に雪で滑って、お庭の池に落ちてしまい、番頭さんの勧めで温泉をいただくことになって。これ言わないよね、これ。
言わないんですけど、いや、ありがたいですよ。
説明台詞がすごいよね。
まあ、こんだけね、なんかね、昭和な感じで行きましたら、最後もガビーンとか言ってほしかったですね。その、
ガビーンちゃんちゃんはね、ガビーン。読まない。読まないです。
で、温泉がジャバーって出て、みたいな感じでいいですけど、でも。いいんですよ、もうマシン渡る、やるぐらいですからね、もう。いいんですよ、もう古いやつで。
まあ、これ、ポッドキャストだから読んでますよ、これ
、ね。確かにね。ええ。
熱持ちネーム、炭素工事さん。
僕もですよ。
白箱、貧乏アニメーター、安原 M、エマとのクリスマス部品部。
はい。
僕はささやかなクリスマスパーティーにお隣の貧乏アニメーターを誘った。
あれか。
最初は断られるかと思ったが、仕事仲間と一緒でもいいですかと僕に提案してきた。
はい。
それもそうだ。こんなおじさんと二人きりのクリスマスだなんて。僕としたことが逆に彼女に気を使わせてしまった。
そんなことないよ。
賑やかなクリスマスなんて何年ぶりだろう。僕は嬉しくて彼女に頼まれていたルイ・ヴィトンのバッグをネット注文した。クリスマス当日、僕はクリームシチューを作り、近所のパン屋さんでバケットを買い、ケンタッキーフライドチキンで予約しておいたパーティーバーレルを受け取ってアパートへ戻った。すいません。みんなしてお邪魔して。金髪プリン頭の感じの良さそうな女の子が僕に挨拶する。メンバーは全部で5人。これなら食事もなんとか足りるだろう。うん、 これじゃ足りないんで出前いいすか？貧乏アニメーターが僕に提案する。そうだね、食べ盛りだしね。いいよ、好きなの注文して。じゃあお寿司特上5つと特上のうな重5つお願いします。あとどんぺりも。僕はこの冬定期預金を解約することになった。メリークリスマス。以上です。
いやそんなこと言うわけないじゃないですか。完全に自分の M なね、自分のあれを、性的なあれをぶつけてますよ、完全に。
まあね、あの天真爛漫にね、
はい、
あの人権を蹂躙されたいっていうのがあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
まあただどうなんだろうな。このコーナーは一応理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーなので、
はい。
なんかあのどこが CG なのかよくわかんないですよね。
そうですね。
あと仕事仲間と一緒でもいいですかっていう、誘いへの返事って、
はい。
やっぱ明らかに、断られてるんだよね。
そうか、そう考えたら最後のやつも嫌がらせとして、
ね。で、僕は嬉しくて彼女に頼まれていたルイ・ヴィトンのバッグをネット注文したでしょ。だからルイ・ヴィトン買ってくれって言われてるわけ。
はい。
で、さらに、お寿司特上5つと特上のうな重5つとドンペリを頼まれてるわけ。
はい。
かもられてるよね、
これ。これ、来月あたりに、隣の家に包丁持ってこう、押し込む、悪いやつですよ、これ、絶対に。もうやめた方がいいです、絶対、そういうのって。
翌日にはね、多分、引っ越してんじゃねえかな。
引っ越してると思いますよ。
ええー。
あと、ルイ・ヴィトンのバッグも完全に売られてますよ、100%。持ってもいませんよ、絶対。
この方はよくご存知なんですね、そういう、カモにされる、
ね。そういうこと、そうですね。
僕かなり以前にキャバクラの送りのバイトしてたんですけど、確かあれもう何年だろう、もう、
記
憶にないくらい昔です。
そうでしょうね。
ドイツワールドカップやってた年だったと思う。
うわー、何十年前
ですか。とかそんなもんか。
はいはい。
でやっぱりナンバーワンがやっぱ若手のホステスに結構いろいろ手ほどきしてる。
へ
ぇー。キモい人でも、
はい、
なるべく客としてつなぐにはどうしたらいいかみたいな。
はいはいはいはい。
で、いつ切り離すかっていうタイミングの話とか。
怖えよ。
で、やっぱ若手が、ちょっと、はい、おじさんに温泉誘われてますと。
はい。
で、もうちょっと、まあもうここでぶった切るか、
はい、
どうするかちょっと悩んでるみたいな。
はいはいはいはい。
そこまで太くもない客だと。
うん、
他の客紹介してくれるわけでもなし、
はい、
いやあんたね、それは、
はい、
友達と一緒に行っていいですかってまず最初に、
うわ、
放り投げるからみたいな、
はい、
そんなんで OK してくれる人だったら何でもお金出すからみたいなね。
うわ、
そういうテレンテクダをね教えてるのを目の当たりにしました。はい、
さっきのブヒブがまんまそれじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、うわ、怖い。
もう本当にお財布だと思って、もうルイ・ヴィトン、
はい、
もう食べ物も特上みたいな。
はい。
で、それで出し渋ったらもうバサリいけと。
うわ、
絶対体なんか与えちゃダメみたいな、そういう、言ってました。
そんな女性なんかね、もう、整形に失敗してね、もうシャシャなっちゃえばいいんですよ、本当にもう。
いやいや、
最悪。
男が悪いよ、これ、多分。
いや、女が悪いっすよ。
だってそんな男側の下心だけで来てるわけだから。
もちろんね。そうですけどね。やだやだ。
まあだから女性不信になるよね。
いや、もう、やっぱ一人が一番ですよ、本当にもう。
そうですよ。続きまして。
はい。
皆さんね、なんかいろいろね、送ってきてくれてるんですけど、やっぱ萌えとは何なのかっていうのがちょっとよくわかんないんですよね。あら、
忘れかけてる皆さん。何
そうなのよ。なんかね、全然萌えられないんですよ。
そんな。
はい。熱文字ネーム、の方は、青の世界へようこそさ。
あ、はい、じゃあ、毎日覚えますよ。はい。
小市民シリーズ、堂島千里とのブヒブ。
はい。
これはですね、評価でおなじみ米沢ほのぶ先生による日常ミステリー小説およびアニメ、2025年4月より第2期放送が決まっております。
おめでとうございます。
この堂島千里というのは、小市民シリーズの第2話、美味しいココアの作り方に登場する主人公の友達のお姉ちゃん。
はい。
ということですね。
え、
冬休みクリスマス編ということでいただきました。
ありがとうございます。
僕はお姉さんとの約束を守るため、冬目休み初日に母の実家のある岐阜に帰省した。夏休みにひょんなことから知り合ったお姉さんと12月26日の木曜日の午後7時に、岐阜駅前の岐阜シティ展望台で待ち合わせている。僕が岐阜の夜景を見ていると、急に目隠しをされた。
あら。
誰だ？いや、お姉さんでしょ。他に誰がいるんですか？少年は相変わらずだな。僕はお姉さんの毛糸の手袋をはめた指を掴んで払いのける。久しぶり、元気にしてたか少年。毎週末ズームで会ってましたけど。おかげで母もすっかりパソコンにはまって、アイアイパソコンさんのパソコン教室に通ってます。
上手だ。
直接会うの久しぶりじゃんかよ。お姉ちゃんちょっと寂しかったぞ。少年は、これちょっと遅れましたけど、クリスマスプレゼントです。
あら。
え、なになに、プレゼント？お姉さん嬉しい。母から預かってきた東京バナナです。どうぞ。これはご丁寧に。で、少年のプレゼントは？いや、ありませんよ。まさか小4の子供からプレゼントを巻き上げるつもりですか？言い方。人聞きが悪いぞ、少年。でも私も少年に渡そうと思ってたプレゼント、なくしちゃったんだけどね。なくしたって、ひょっとして手袋ですか？え、なんで？待って待って、プレゼントのことズームで話したっけ？いえ、初耳です。ならどうして手編みの手袋なくしたこと知ってんの？少年はエスパーかなんかなの？ちょっといいですか？僕はそう言ってお姉さんの手袋をめくる。
はい。
あ、嘘、プレゼントの手袋が出てきた。すごい、すごいぞ少年。プレゼント用の手袋の上から、その今してる手袋をはめたんでしょう。相変わらずそそっかしいですね。そうだった。すっかり忘れてた。でも、なんでわかったの？教えて。目隠しをされたお姉さんの指、太いなーって思ったんです。夏に手をつないでもらった時の指とは別人だったし、ズームで毎週お姉さんを見ていて、出会った時と変わらず綺麗なままなのに、指だけ太るっておかしいなと。ふーん。私のことずっと変わらず綺麗なままな中、ズームで観察してたんだ。それに私の指の感触もずっと覚えてたんだね。お姉さんのこと好きすぎんぞ少年。勘違いしないでくださいよ。そんなんじゃ、少年大好き。僕はお姉さんにぎゅっと抱きしめられる。人が見てますよ。大丈夫、みんな夜景しか見てないから。メリークリスマス、少年。以上です。
いや、え？え？どういうこと？
わかるよ、わかるよ、わかるよ。
どういうこと？
やっぱまず年上のお姉さんから少年って言われたい
欲求
ですよね。
ええ。
だから自分、おじさんだけど小4設定にしてるわけですよ。
はい。
で、なおかつ、はい、自分からお姉ちゃんに懐いてない体で、
うん、
お姉さん好きっていうのが溢れちゃってて、
はい、
お姉さんに後ろからギュって抱きしめられるっていう願望ですよね。この積極的な年上女性からこう、はい、ギュッとされたい欲求っていうのをここで満たしてくれてる。
はい、
どうですか東さん。
どうですかじゃないですよ。セリフが多すぎです。
セリフ多すぎ？
はい。セリフですね。でもね、情景としてはめちゃめちゃいいんですよ。
はい。
お姉さんのセリフが多すぎてですね、お姉さんの良さがちょっと見えづらくなってます。少年が喋る分にはいいんですよ。お姉さんがちょっと饒舌すぎると、なんかね、どんどん嘘くさく感じましてですね。
やべえ。
少年が騙されているような気がして、僕は、さっきからずっとね、胸がざわざわするんですよ。そういうのと別れた後に、彼氏と、もう朝までとかなってんじゃないかなと思って。
いいじゃん。まあ、それはそうです。もう、それをお姉さんでいいじゃん。 添えるお姉さん。
なんかそういうのよりはもうちょっとね、こう、情景でね、こう、ぶひるようなのでいいと思いますよ。
いや、だからみんなが夜景しか見てないところで抱きしめられるっていうのは、割とこう、萌えじゃない
ですか。萌えますね。そこは萌えです。そこは萌えです。
あと、私のことずっと変わらず綺麗なままかズームで観察してたんだ。それに私の指の感触もずっと覚えてたんだね。お姉さんのこと好きすぎんぞ少年っていう、こう精神攻撃ね。これはあのポイント高くないですか。
これもうこの女性が僕全然ダメです。全然ダメですもん。
なん
で本当ダメです。
なんで
なんで、いや手袋が二重になってるのが見つかった瞬間に一回照れろよと。うん、
ああ、
待ったとか言えよと。
ああ、なるほど、
ね。全部なんすかね、その少年が、やっぱりね、年上ってのわかりますよ。
うん。
何全部がでマウント取ろうとしてんだよと思って、
ね。いや、だからそれが理想なんでしょ、この。
いやいや、まあまあ、だったらいいですよ。だったけど、あのね、そこで横で聞いてる、新聞めくってるおじさんからしたらですね、はい、なんか、ずっとイヤイヤするんですよ、もう。ちょっと、でも声かけたら、変態って言われる、辻るみたいな感じで。そういう感じの、今、僕は感じちゃいましたね。
なるほどね。
もっと、お姉さんなんだから、もうちょっと少年側に寄り添えと。
そこなんだよ。だから、みんな、だからね、やっぱね、ストーリーとかシーンを展開させようとしすぎてるわけ。
そうなんですよ。
いや、いいよ。もっとシンプルに。シンプルに燃えていいわけ。
シンプルでいいんですよ。もう、手袋二重で見つかっちゃった顔真っ赤になってました。で、ブヒるんですよ、こっちはもう。そこでも落ちてるんですよ、もう十分。
そうなんだよね。そうなんだよね。だから、ちゃんと推理。はい、推理者としての作品世界も守ってくれました、ね。まあ、力作だと思います。
そこでブヒブのね、はちみ先生だったらですよ、言わないわけですよ。はい、後から、ずっと気づいてましたよっていう優しさ。
そうだね。
優しさが足りない、二人とも。
優しさが
ね。はい。いいですけどね。
はい。まあ、あくまで東藩のダメ出しだけど、やっぱ師範はね、一番厳しい人ですから、はい、このコーナー。
はい。
はい。いいです、それで。では、続いて、朝記者。
朝さん。
いっぱいもらってるんでね。じゃあね、フライングウィッチ。
はい。
どっちか選んでもらいましょう。
はい。
誠とぺったん。フライングウィッチ、誠と真冬の夜空。
もう絶対ぺったんですね。
はい、ぺったんいきましょう、はい。フライングウィッチ、誠とぺったん。
はい。
田舎の年末恒恒例行事。餅つきを誠としました。じゃあ私が杵を下ろしますから、臼の方お願いしますね。合点だ、存分にぺったんしろ。臼を杵を使った餅つきの開始です。ぺったん、ほい、ぺったん、ほい、ぺったん、いた、あ、大丈夫ですか。誠の杵に潰されて、こちらの手には熱々の餅がぺったり。慌てて水桶に浸してこう言ってあげました。なーに、やっちまったな。盛り上げを狙った一発ギャグのつもりでしたが、誠は慌てて謝るばかり。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いや、あの、そういうことじゃないんだよ。大丈夫だから。誠を落ち着かせるためにギャグの解説をしてあげましたが、誠はよく分かっていないようでした。
あ、年代か。
M1 グランプリでの真空ジェシカと令和ロマンのネタには笑っていたのに。寄せ芸はダメなのかな。以上です。
いいですね。
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 これですよね。
これですね。
これですよね。ブヒブってこういうことですよね。これですね。ギャグが通じてない人みたいな。
はい、
可愛らしいところがあります
ね。わ、二人とも可愛かったですね。朝さんも。
朝さんも可愛い
ですね。可愛かったですね。
これは東藩的にはいかがですか、やっぱ合格。
合格ですね、もちろん。
うんう
ん、ただ僕はてっきりあの、ぺったんの、餅のぺったんと胸のぺったんが絡むのかなっていう、ちょっと。
いやいや、誠は立派なもんお餅ですから。
いや、それで餅を膨らます魔法が、失敗して胸がぺったんとかで、キャー、正月から大変だ、みたいな。
そういう世界観の作品じゃない
ですか。すみません。皆さん、これぐらいね、想像力下回る方がいいんですよ。
そうですね。
これぐらい下回った方がいいんですよ、うですね、もうね、
じゃあ、朝記者もう一つもらってます、もう一作品ね。
やっぱ、馬娘ですか。あ、やっぱり。そうです。
はい。岩早秀と現地視察。
ほう。
琵琶早秀スカート。さあ、どっち。
非常に現地視察も気になるんですが、ね、リスナーの皆さんのことを考えて、スカートの方でお願いします。
人のせいにしないようにね。
はい。ラッキースケベを期待します。
ね、はい。
はい。
部品部、ウマ娘、ビワハヤヒデのスカート、朝記者からいただきました。
はい。
ビワハヤヒデの勝負服のスカートのサイドには、横に大きな穴が開いています。
ほう。
スカートの下にはスパッツを履いているので、理屈ではそこから黒い生地が見えるはずですが、
うんうん、
なぜか太ももの白い地肌が丸見え、これは一体どういうわけなのか。その謎を解明すべく、我々はアマゾン奥地へと向かった。トレーナー君、さっきから何をブツブツ言ってるんだ。謎を解明したいんだけど、いいか？いや、いいかって言われても。何をしている？いや、ちょっとだけスカートを、ピラッ？すると、たちまち、鋭い蹴りがバシーン。そうだ、この蹴りだ。冬の大一番、有馬記念に東海帝王との激闘を繰り広げたとき、中山競馬場の芝を掴んだあの蹴りだ。そんなことをダートコースに砂地に頭を突っ込んで、横溝を制し、犬神家の一族のあれみたいな形になりながら、思いましたとさ。ちなみに、ビワハヤヒデのスパッツは、スカートの穴と同じ面積だけ穴が開いていて、そこの肌が露出していたのでした。謎は解けた！真実はいつも一つ！以上です。好評お願いします。
120点です。素晴らしい。
いやー、どうでしょう、この、ビワハヤヒデ、ね、スカート。まあ、やっぱり、チラッと行きたい感じも東半ですね。
そうですね。あと、その、チラッっていう表現を、ピラッっていうところがですね、朝さんのこだわりを感じ、こだわりと、これまでのような作品を見たという、なんですかね、こう、蓄積を感じましたね。
細けえとこ聞いてたなぁ。
はい。
そうですね。まあ、だから、ラッキースケベがありそうな展開で、なんか痛い目に遭うとかね。
はい。痛みに遭いましたし、そういうちゃんとその作品の紹介の方もですね。
そうですね。
豆知識も入って、
はい。
5分番組としては非常に優秀なやつですね、これね。
まあまあね。はい、ただ、ちょっとこう、ビワハヤヒデの可愛いところがよくわからないっていう。このコーナーの根幹に関わることです。
それは確かにありますけど。
皆さんちゃんとね、ちゃんと、燃えたっていうところを送っていただければなと思って。やっぱり1年の刑は元旦にあるということで、1月はちょっと厳しめに。
厳しめに、はい。
言ってますよ。はい。
頑張りましょう。
では、プリマドンナは正座をしないさん、ありがとうございます。待ってました。
ありがとうございます。
熟女アニメキャラたくさん、ということで。
あ、お？ほうほうほう。
プリマさんも、ない。まあ、ゆりいつも送ってきてくれて
ね、いつもちっちゃい子のイメージがね、ありますけど。はい。
スパに行ったら魅力的な熟女がたくさんいました。
うんうん。
ここのスパ来るの初めてだな。どんな感じなんだろう。かーい、生き返るわ。やっぱ、風呂は命の洗濯ね。ミサト、そんなかーなんておっさんみたいな声出して。何言ってんのよ、リツコ。おっさんもおばさんもあんま変わんないっしょ。仕事場の同僚さんたちでしょうか。なんか仲良さそうな妙齢女子二人がお風呂に浸かっています。っていうか、あの金髪の人、眉毛黒。なんで髪の色と眉の色揃えないんだろう。ああ、やだやだ、おばさんは。お風呂が終わったら次は、おや？無料漫画コーナーもあります。で、今時紙の漫画なんて読まないけど。あらあら、これまた妙齢女子二人が、というか一人のお姉さんが寝っ転がって、おまたおっぴろげで昔の少女漫画を読んでいます。見てにゃもう、この漫画懐かしくない？
うわ、
ちょっとゆかり、足閉じなさいよ、明日ない。なんでしょう、学生時代からのお友達か何かでしょうか。さて、お風呂が終わったらご飯です。ここは食器で食券を買うので、吉野家よりも松屋派という私のようなコミュ障野郎にはありがたい。
いいでしょ、別に。
おい、ミント、ここの食堂、スイカで食券買えんじゃねえか。私はスイカしか持ってねえんだよ。ポルテさん、今時スイカしか電子マネー持ってない人なんていませんわ。あ、なんか券売機のところで、 赤髪のモノクルメガネのおばさんとピコピコうさ耳のロリ少女が揉めています。っていうかこの二人だけ作品がマイナーかもしれないから言っちゃうけど、はい、ブロッコリーが作りし、ギャラクシーエンジェルのフォルテさんとミントさんが揉めています。
ああ、そっちか
っていうか、フォルテさん今時スイカしか持ってないなんて、どんだけ電子マネー対応しとらんねん。ぷぷ、かわいいでやんの。ババア結婚してくれ以上です。
うわー、ギャラクシーエンジェル。いや、名前は忘れてたのに僕、ショックで決めた、決めましたもん、今。
あ
フォーテさんって、あのでしか、無口っ子でしたっけ？
そうそうそう。
あー、そっかそっか。なんか言われたら非常に見たくなりますね、ギャラクシーエンジェルが。
うわ無口系というか、あれじゃない、口悪系じゃない、
口悪い、あの、白い子、うん、白い子、白っぽい子ですよね。
そうそうそうそう。
そうですね、そうね。あー。
ギャラクシーエンジェル。
ギャラクシーエンジェル。
みんな好きだったよね、ギャラクシー。
みんな好きでしたね。漫画はシリアスなのにアニメがすごいバカギャグっていうのが斬新でしたね。
そうだよね。
ええ。
うわ。いやー、そうですよ。ミサトとリツコね、まあこれは親戚
の芸人。まあそうですね、ね、どっちバージョンなんですかね、こうテレビ版の方なのか、映画の最後の方のやつなのかでも。
いやまあこれテレビ版じゃないですか。
ですかね。あー、またでも。
で、アズマンガ大王のニャモー。
とゆかり先生。
ゆかり先生。
ああ、ゆかりさん、本当に足広げてそうですね。
そうだね。見てにゃ、もう、この漫画懐かしくない？いや、お前だよっていう。
本当ですよね。
プリマドンナ星座をしないさん、いかがでしたでしょうか？
いいですね。やっぱ、これ以外の、でも全然若かったですね。先ほどのね、美味しいものの方と比べたら全然ね、まだまだ、熟女で入れませんよね。まだ若い
から。確かに。
はい。
そうですね。
年下ですしね、まあ、そもそもで。
実年齢どれくらいかちょっとよくわかんないんです
よ、ね。確かに。ですね。
続きまして、アップゾー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
姫様拷問の時間です。トーチャー様との12月のプヒブ。
はい。
最終回。
え？
うん。そろそろ最終回かなと思ってましたけどね。
はい。
でしょ、なんか私は魔王軍最高位拷問官、ね、トーチャー様を補佐するダターマ。しかしこれは仮の姿。
うん。
魔物の着ぐるみの中に人間の私が入っていることは誰にも秘密なのでした。
そうなんですね。
12月の初め、人事異動の内示があり、私は1月から別の部署に移動することになってしまいました。
おう。
悲しみで仕事に身が入りませんが、日々は過ぎ、気づくと忘年会、兼私の送別会の日になってしまいました。
おう、優しいですね、職場。
私は悲しみを紛らわすようにお酒を飲み、気がつくとベロベロに。
はい。
こともあろうに、トーチャー様の肩にもたれながら絡み酒をしていました。私、もう一緒に拷問できないんだなぁ。トーチャー様、そんなに泣かないでください。永遠の別れじゃないんですから。私だって寂しいですよ。トーチャー様は長い耳を垂らして困った顔をしました。私はもっと悲しくなりました。
うん、
うわぁ、うわぁ、大丈夫ですか？ちょっと失礼するんだな。私はトーチャー様に肩を借りながらトイレの個室になだれ込みました。前後不覚の私はこともあろうに自宅と錯覚してしまいました。
え、まさか。
着ぐるみを脱いで用を足し、そのまま寝入ってしまいました。
大
変だ。ダターマさんがシワシワになって倒れている。翌日、私はパンツ一丁でトーチャー様の前にひざまずいていました。
え？
トーチャー様、あなたは人間界のスパイに違いありません。昨日居酒屋で何をしていたのか、どうやってダターマさんと入れ替わったのか、喋っていただきます。
ああ。
温かい味噌汁を手に持ち、トーチャー様の切れ長で美しい瞳がほの暗く光り、真っ赤なルージュを引いていた唇がくすりと微笑みました。ふふふ、二日酔いにはしじみ汁がよく効きますよ。拷問の時間です。部下と捕虜、立場は変わりましたが、これからもずっとトーチャー様の近くにいられます。決して拷問に屈しない。そう考えている私なのでした。終わり。
おー。
そっか。バレちゃったけど、
もう、
拷問を受ける側になっただけ、ね。
第2部が始まるってことですね。
そういうことですね。
あ、なんかちょっとハッピーエンドじゃないですか。
ハッピーエンドだし、まあ、綺麗にまとめた感じありますけど、
ね。ですね。
どこが不皮膚なのかちょっとよくわかんないんだ
よ。いやいやね、ほら、あの、酔っ払ってのいい、酔っ払ってね、あの、だから、結局やっぱそうなんですよ、ね、確かによ。毎回自分が一番可愛いんですよね。トーチャー様の可愛いところが。
トーチャー様、どこが可愛いのか。
あれかもしれませんね。もしかしたら、あの、ちょっとね、酔っ払って、ご本人は覚えてないかもしれませんけども、
うん、
シャワシャワになった、あのね、アプローさんを見て、泣いてるトーチャーさん様とかが、可愛かったのかもしれませんね。
あ、いや、まあまあ、やっぱね、別れがを寂しがってるトーチャー様じゃないですか。長い耳を垂らして困った顔をしました。
あ、そこです。確かにそうですね。
まあ、ここしかないよね。ここしかない。
探すんですか、我々。
ちょっとみんな部品部だからさ。ちょっと燃えられるやつ欲しいんだよね。
あ、
ということで、いただきました、花丸記者。
あ、花丸さん、ありがとうございます。
ニューゲームの鈴風、青葉さん。
はい。
まあ、この方も長いですね。
ですね。
鈴風、青葉さん、ニューゲームという作品の、金髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の婚約者。ゲーム、ペコ2のアートディレクターと、ね。うん、今月。
じゃあ、いちゃつくんでしょうね。12月。
12月、入社してからずっと開発に携わってきたゲーム、ペコ2がついに発売された。
おお、
今日はその打ち上げパーティーが行われる。
おお、じゃあ、はいはい。
青葉さんは雑誌取材の時に着た主人公の衣装を身にまとい、そして僕はなぜか、ペコ2のマスコットキャラクターである熊の着ぐるみを着せられていた。
あれ、アブゾーさん？
青葉さん曰く、私だけがコスプレさせられるのは納得いかないから、花丸くんも着ぐるみを着て、とのこと。
うん。
仕方ないのでおとなしく着替え、控え室に集まっているグラフィッカーの面々に着ぐるみ姿をお披露目した。
はい。
おお、かわいい。似合ってる似合ってる。さすがです、花丸さん。いやいや、誰が着ても一緒でしょ。着ぐるみに対し三者三様の反応を示す中、青葉さんだけ厳しい表情、難しい表情をしていた。
なんでしょう。
どうかしましたか、青葉さん。僕は気になり、青葉さんに尋ねると彼女はぽつりと一言。
はい。
姿勢が悪い。姿勢？うん。左後ろに重心が寄ってる。着ぐるみが重たいせいかな。ちょっと適当に動いてみて。あ、はい。こうですか？僕はとりあえずそれらしい動きをしてみる。動きも可愛くない。バッサリ言われた。花丸くん。この着ぐるみの可愛さはこんなもんじゃないよ。今から私の指示する通りに動いてみて。はい。青葉さんのディレクションが突如始まった。足を肩幅まで開いて、手を前にまっすぐ伸ばす。そのまま下ろして。はい。頭のてっぺんに芯を入れる感じでまっすぐに。そうそう。じゃあそのまま動いてみよう。はい。まずは歩きね。歩幅は半歩でちょっこちょっこちょこっと。お出ては八の字に、前でパタパタ。可愛いポーズも撮ってみようか。体を傾けて、お出てを口に、お目目を両手で塞いでパー。僕に指示を出しながら、彼女も一緒に動く。
うんうん。
なんだかお遊戯をやっているような気分になるが、着実に自身の動きが良くなっているのを実感した。そんな感じで、指導が進み。うん、すっごい良くなったよ。じゃあ最後の仕上げ、カメラに向かって、はい、ポーズ、パシャリ。素敵な一枚が撮れました。パーティーの後、僕は葉月ディレクターに呼ばれた。お待たせしました、葉月さん。要件とは何でしょうか？
うん。
実は新しい会社を作るのだが、花丸くん、アートディレクターに興味はないか？
お！
続く。以上です。新展開ですね。
新展開ですね。
新展開ですね。
あら。
いや、だから展開いらねえんだよな。可愛い、可愛いとこだけ見たいんだけど。まあでもずっと続けてくれるんだろうね、この連載をね。
そうですね。でも、あれですね、ちょっと、いいんですけどね。
師範、お願いします。
私がこう赤筆をね入れるとしたらですね。
はい。赤筆。
はい。せっかくのですよ。ね、こう気分に入ってるじゃないですか。
うん。
可愛いらしいんですよ。
うん。
会社中の女性たちが可愛い可愛い写真撮ってチラチラされるんですね。
はいはいはい。
それを青葉さんがやきもち役でいいんですよ。
ああ、そうだな。
めちゃめちゃやきもち役でいいんですよ。
そうだな。
そっちの方が見たいんですよ。
確かにな。
てからの後の人事異動ってよくあった気がしますね。
まあまあ、でも、まあ、真面目な青葉さんの性格と、
はいはい。
真面目であるが、ゆえに可愛い動きをしてる青葉さん、天然で可愛い動きをしてる青葉さん、超可愛いっていうのはあります。
はい。で、それをですよ。
はい。
それをみんなで見て、おーって拍手やった時に、
うん。
真っ赤になる青葉さん。
ああ、なるほど。
赤があったらいいじゃないですか。
シアン、天才ですね、やっぱ。この時間で、この時間でそれが、その展開が、思い浮かぶわけです。
ありがとうございます。
素晴らしいです。
非常にいい店さん、皆さんレベル高いんですよ。
はい。
もうちょっとね、こう、さらにギュッとしたら、
あの、
武器シーン出てきますね、皆さん。
そうですね。
はい。
ただ、今回ね、
ええ、
ちょっと現地で、実際、はい、撮った CG の絵、イラストをね、花丸くん送ってきてくれてます。
なるほど、何それ。
まあ、これは、はい、なかなか、ちょっとね、伝わりにくいんで、音声で伝わりにくいんですけど、はい、こういう感じですね。
はい、
ペコ2発。
かわいい。
ハロウィン・オブ・クルミ・キングダム。こういうね。鈴鹿で青葉先輩。
めちゃめちゃかわいいですね。
この後ろの熊を、花丸くんが。
あなたんですね。
ああ。やったということでしょうね。
絶対これ人気出ますよ、これ。
そうでしょ？
いいですね。
可愛らしいじゃないですか。
いいですね。
ちょっとね、イラストまで送ってくれて、まあ、実際にあったんだっていうことは分かりました。
はい。はい。ありがとうございます。
実際にあったことを、まあ、報告してもら
って。そうですね。そうですね。はい。
その点はいいんですけどね。はい。じゃ続きまして、どうしようかな。どれ行こうかな。濡れネズミ記者、いただきました。
ありがとうございます。
学園目視録、ハイスクールオブザデッド、仏島紗英子先輩との部品。
はい。
はい。今年の漢字とクリスマスのファーストキス。
お、
あ、今日は紗英子先輩と二人でクリスマスパーティー。
はいはい。
イチャついてんな。
いや、いいっす。定番でいいですね。
紗英子先輩の手料理を食べて幸せな時間を過ごしました。
はい。
お腹が満たされ、まったりとテレビを見ていると。
うんうん。
今年を漢字一文字で表すと何というやりとりが聞こえてきた。それを受け取るかのように紗英子先輩は、一年を漢字一文字とは難しいなぁとつぶやく。
うん。
あ、先輩、俺はありますよ、漢字。それは、唇です。
と答えた。どれとだな。
紗英子先輩は忘れてしまったかもしれませんが、今年の書き初めに紗英子先輩とキスって書いて、俺は先輩と会うたびにファーストキスは許可したかって、いつも紗英子先輩の唇を見つめていました。といきなり理解に苦しむ私の今年の漢字一文字を発表した。
はい。
先輩は驚きの表情で早口になり、そうであったな、覚えておるぞ。私としてはいつでもいいのだが、つい照れくさくてな、今日はクリスマスだからいいタイミングだと思うんだが、今日のチキンはニンニク醤油の味付けをしたから、ファーストキスがニンニク味になってしまうが、それでも構わんかと。先輩は冗談みたいなことを真剣な表情で質問してきた。大人びた紗英子先輩がファーストキスの味にこだわりがあり、乙女な面を持っていることに私は思わず笑ってしまった。
うん。
紗英子先輩がキスをしてもいいと考えてくれてることに心が満たされてしまった私は、また今度にしましょうかとがっつかずに余裕の返事をすると、先輩も微笑み、そうだな、焦ってすることではないなと答えた。ではそろそろケーキを食べようではないかと言い、先輩がケーキの蓋を開けると真っ赤ないちごが敷き詰められたショートケーキが現れた。
いいですね。
このケーキを食べればガーリックチキン味からイチゴ味に上書きできるという表情に同時になり、互いに思惑が透けて見えてしまったことに照れくさくなってしまい、二人は目を丸くして見つめ合い、思わず大笑い。すっかり和やかな雰囲気になり、結局今回もファーストキスはお流れになってしまいました。以上です。いかがでしょうか。
いや、いいんですよ。 別に、いや、悪いとこないですけどね。いやー、いいですね。いいじゃないですか。あの、本当にこの、なんですかね、最終回したくないなやった感じが、僕は好感を持ちましたよ、もう。軒並みね、皆さん最終回を迎えるじゃないですか。
やっぱ、だらだら続けたい。
だら続けたい。確かにね、その、ね、こうなんかこう結ばれる前の方がね、楽しいっていうのを気持ちわかります。
まあ、あと実際キスしちゃったら僕ら怒りますからね。
う
ん、
そうです、
嫉妬でね。
そうですね。してもしなくてもね、文句言いますからね、我々ね。いや
でもやっぱ早口になってる、サイコ先輩は可愛いです、はい。
可愛かったですね。
防衛ですよね。
一番可愛かったですね。
いや、なんか、今回はキスしちゃっていいと思うんだけどね。いやー、俺、さすがにまた今度にしましょうかなしだろうっていう。
あー。なんですかね、こう、キスする瞬間に、サンタさんが入ってくるとか、そういう、邪魔されるオチだったらありですよね。
あー、なるほどなー。いや、東藩天才だわ。
天才じゃないでしょ。
それあるわ。
サンタ出てくるんですよ。
あるわ。なんでサンタ出てきて、誰なんだ
誰なんだよ。あ、すみません、間違えましたって、あの、バイトのサンタかーいで。
さすが。
バイトのサンタ会でいいんですよ、本当に。
さすがだよ、東藩やっぱ、脊髄反射能力すごいね。
覚えてるやつだった。
すごいね。なるほどな。その手があったか。
ありますよ、もう。
ミニスカ Y 字バランスさん。
あ、ありがとうございます。
みえりこちゃん、ゆりかわはなちゃんの部品。
はい。いっぱい食べる子ですね。はい。
ゆりかわはなちゃんは CV 本土楓さん。みえる子ちゃんの主人公、四谷美子の親友。天真爛漫で食欲旺盛な明るい子。はい、かなりの巨乳。
うん。
期末テストが終わった帰りに駅ではなちゃんに会った。はなちゃんの女子校も今日がテストは終わりだったので、ファミレスでお疲れ様会をすることになった。
いいですね。
オーダーが来るまでの間、まずはドリンクバーのジュースでお疲れ様の乾杯をする。
はい。
はなちゃん、今年のクリスマスプレゼント何がいい？と尋ねたら、あのね、プルプルって振動する電動マッサージ機が欲しいの。と少し恥ずかしそうに答えた。僕は意表をつかれた衝撃で、と逆三角の放射状にジュースを吹き出し、ゲホゲホゲホとむせ返った。あのね、Y字くん。男の子にはわからないと思うけど、胸の大きな女の子は肩が凝るのよ。それでおばあちゃん家にあるマッサージ機がとっても気持ちよくって欲しくなっちゃったの。と、肩に切実かつ実用的なプレゼントの要望に、僕は、よかった。真っ当な使い方のようだ。と内心胸を撫で下ろした。
おいおい。
何せ僕が通う男子校で話される電動マッサージ機といえば、エロい使用目的が定番なのだからである。
うん。
Y 字くんがプレゼントしてくれた学校にも持って行って、夏休みの肩こりの子たちを集めて、もみ合いっこするの。と、花ちゃんは、曇りなき眼で具体的な使用例を語り始めた。ブブブブー、ゲホゲホゲホと、またジュースを吹き出して派手にむせ返った。いやいや、ダメだって。今時の女子高生が電話なんて持ち歩いたらやばいし、女子高で使う使い方も教えられちゃうよ。違う使い方も教えられちゃうよ。心の中で叫び、僕は花ちゃんを守るため、あえて心を鬼にして、あのね、花ちゃん。若い頃からマッサージ機なんかに頼っていたら、将来大変だよ。肩こりをほぐす体操とかもあるから、今度教えてあげるよ。それでもこりがほぐれないときは、僕がマッサージしてあげるからさ、と、もっともらしい説明に、花ちゃんとのスキンチップの願望を忍び込ませた提案をすると、
うん、
そうなんだ、わかった。じゃあクリスマスプレゼントは、ケーキバイキングに連れてって、と、やっと花ちゃんらしい答えが返ってきたので、僕はいらぬ心配を回避できたと、今度こそ胸を撫で下ろすのでした。
はい、非常に
これは、ね、これ比嘉くんが書いたんじゃない
の？違いますよ。僕聞き心地こっちが非常に良かったですね。
これはあの懐かしい昭和テイストの、ね、リアクションですよね、
はい、ええ、
逆三角の放射状にジュースを吹き出しゲホゲホゲホとむせ返った。 そうだよ、電動マッサージ機が欲しい。
いいな。ね、
だこの辺がウブな女の子で、
はい、
さらに、こう、最後、ケーキバイキングっていうね。
うん。
かわいい。
そんな方にもね、落とします。いいですね。
かわいい。そうなんだ。だから本当には知らない子って、エロい言葉も言っちゃうからね。
ああ、確かに。
これがいいですよ。
いいですね。
これがいいです。どうでしたか、東浜。
いや、もう文句なしですよ。本当に文句なしでした。はい。最後、そのね、かわいいケーキバイキングで本当によかったですよ、本当に。
そうですね。
ええ
。ではですね。座りパンチの足首で隠すさん。
ありがとうございます。
軽音平沢姉妹とのブヒブ、これでおしまい、おまけ OVA シリーズ。
多いですね。
これも最終回にしてください。
おまけ OVA 多いですね。まあ、本編もそうです。本編もありますけど、確かにね。
婚約者のウイさんと姉のユイさんと婚前同居をしていた昨年末のエピソードです。
はい。
今日は平沢家の大掃除。ウイさんとユイさんは高校時代のジャージに着替えてやる気満々です。
うんうん。
ウイさんの代は赤い学年色のジャージで、ユイさんは青いジャージ。
うん。
二人ともまだ女子高生で十分通用するほどよく似合っています。ですが、ゆいさんは学生時代から太ってしまったのか、お尻とももの部分がピッチピチで少しきつそうでした。
お、
以上です。
いいですね。
いいね。
いいですね。
こういうことです。こういうことです。ゆいかわいい。
うわ、ゆいっぽいですね。
かわいいな。
体だらしなさそうですね。
体だらしなくなりそうな感じあります
ね。ですね。そこがいいですね。そこが。
はい。
ゴブルいいですね。
わざわざね、はい、実際作中に出てくるジャージまでね。
はい。
写真で送ってきてくれましたけど。
ああ、これ、ああ、懐かしい。
りっちゃんがね、飛び箱してくれてるやつですね。
はい、ああ、やっぱミオかわいいな。
ミオ今頃何してんだろうな。
大変でしょうね、今頃。
ミオどうしてんのかな、知りてえな、ミオの近況。ミオどうしてんのかな。いやー、そういう感じですね。いや、もうほんとこれで最後ですね。
はい。悲しいです、今日ね。
まあでも、散々この座りパンチの足首で隠したもんで、ね、牢石を働いてきたんで。
そうですよ、本当に。もっともう。
やりたい放題でしたので。
もう25年をね、新しい何かを、はい、お願いしますよ、はい、でも。
そうですね。ということで、今月は以上でございます、ね。
ありがとうございます。
はい。まあ、他にもいただいておりましたが、まあ、いろいろな理由でね、ちょっと、萌えじゃなかったりとかね。
ああ、そうなんです。
そういうのが結構いっぱいあったんで。
惜しい。
ちゃんとこう、CG をね、送ってきてもらいたい。これ、萌え、ブヒブですから、
ね、そうです、確かにそうですね。はい。
萌えた結果、ブヒってるっていうことですから、ね、うん。ただ、エロじゃないよっていう。やっぱ、そのキャラクターの説得力がある部分とか、
はい。
ああ、なんか、あ、このキャラ、ちょっと作中に出てこなかったけど、こういうこと言うかもなとか、あ、恋をしたらこういう感じになるんだっていう、天然なところというかね、可愛らしいところ、
はい。
教えていただければと思います。
いいですね。
東藩、今月は、誰に東藩賞を差し上げた？
お二人ですように迷うんですけども。
はい。
やっぱりですね、朝さんのですね。
はい。
いや、早秀とスカート。
わあ、スカート。
東賞を差し上げます。おめでとうございます。
東藩賞おめでとうございます、朝記者。
もう素直に心から笑ってしまいましてですね。
そうですね。蹴られて、犬神家の一族の、
そうですね、
あれみたいな形、ね。
あれみたいって言い方がまたね、センスを感じて、さすがです。
ああ、そうですね。
素晴らしかったです。
よかったです。
はい。多層編集長は、
プリマドンナ星座をしないさんの。
ああ、熟女の。
熟女アニメキャラたくさん。この、見てにゃもう、この漫画懐かしくない？ちょっとゆかり。足閉じなさいよ、はしたないっていうね。
浮かびますね。
前ら男いないのかって。
あ、確かにニャモそうです、ニャモも。
ね、ニャモはちょっとエッチなんですよね。エッチというか、まあ男性経験はあるんですよね。
そうですね。
浮かりにばらされてました。
そうですね。 不幸に当てそうな感じがすごいしますからね。
そうですね。
絶対不幸にはない
。ニャモはね、そうですね。ニャモ幸せになってほしいね。
本当ですね、もう。一個落ちそうだな、すぐ。
昔は、やっぱゆかりちゃん俺すごい好きだったんだけど、
はい。
大人になった今としてなっては、ちょっとゆかり無理かなっていう気がしてきます。
いや、だってゆかりさんはちょっとね、今見てもやっぱちょっとやばいですよね。
いやー、やっぱね、ちょっとね、わがまますぎるね。
そう、人間的にちょっと良くないんですよ。こう言っちゃなんですけど。
私あいつ嫌いとか、普通に生徒と先生の悪口言ってるっけ。
ニャモちゃんよく付き合ってますよ、本当にもう。ああいう嫌な人いますもん、実際に。
ゆかりは、ちょっとな
ぁ。そうですね、おっかないですね。
仮に男の前で、割と従順な女でも、やっぱ裏表がありすぎるよね。
そうですね。
で、気抜くとあれでしょ？
はい、あれです。すぐあれです
な
ぁ。あいつ
来た。きついなぁ。というわけでね。
はい。
皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG、ぜひ送ってきていただければと思います。まあね、熱文字@gmail.com まで送っていただければなというところですけれども。
お願いいたします。
まあ、2月には1月にあったことを報告していただきますんでね。
はい。
まあ皆さんの中で、まあこういうね、まあもし、1月、まあもういっぱいありますもんね。
1月たくさんありますよ、もう。
初詣もありますしね。
もう神社でのね、あれやこれや、てんやわんやでね、おみくじ引いた、引いた、引かないとか、あれ？え？みこのさんのバイトしてるの？意外なキャラとかでもいいですしね。
まあ、あと、ちょっと餅食べ過ぎみたいなやつとかね。
はい。帰省中のあの子とばったりとかもいいと思いますよ。
あー、なるほど。
いやー、たくさんありますね。
そういうのもあるし、まあ普通に寒い寒いでもいいし、雪降ったとか何でもいいですし。
雪休みいいですね。
はい。まあ、いろいろ1月、まあ、季節に絡めなくてもね、ブヒブ、
はい、
本当に最近の作品でも構いません。うんうん、というか、最近の作品送ってください。まあね、可愛い女の子にこんな一面があるよというのを僕ら知らなかったことを送っていただければと思います。
はい。
というわけで、まあ、今月はもう初ミキシャー最終回迎えたってことで。
いやー、次の作品が楽しみですが。
いやー、やってくれるかなー。なんかもう本当に長い間連載してくれてるんでね。
まあ、お休みしてもいいので、またぜひともね、いただきたいですね。
そうですよ。
ちみさんが今何にハマってるかも知りたいですね。
何ハマってんだろうね。
コナンはもちろんね、ずっとなんでしょうけど、
うん、
ね、絶対新作も見てるわけじゃないですか。
そうですね。
ビビッとくる新作はあったのかなっていうのも知りたいですね。
確かに。もう初見記者何年投稿してくれてんだろう。長いよね。
でしょうね。あの当時の方たちと言ったらだいぶね。
だって歌っぷり時代からだから。
そうです、そうか、そうですよね。全キャラ、しかも。
まあ、もう、かれこれ足掛け5年くらいやってくれてるよね。
そんなやってます？うわぁ、すごいなぁ。でもそうでしょうね。
おぉ。2020年ぐらいかな、うん、19年ぐらいからやってくれてるのかな。
素晴らしい。
いやー、
すごい。
ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
松本記者、今度は僕らの声が届くようにね、届くような世界で行っていただきたいなと思いますけれども。
はい。
まあ、曲をつけてくださった丸和クリニックさんもありがとうございます。
本当ありがとうございます。もう来月が本当楽しみです。本当に
もう。今年もね、皆さんからの投稿、うん、ぜひお待ちしております。メールくださったすべての皆さん、はい、我々あれこれ言いましたけど、本当にありがとうございます。
本当思ってますよ。本当ですよ。
ね。うん、というわけで、熱文字@gmail.com までメールを送ってください。今月は以上でございます。東班はお知らせございますでしょうか。
はい。YouTube 頑張ってますんで、お願いいたします。
よろしくお願いします。僕ね、あとね、ATDX、まあ、ATX の、まあ、デジタル版なんですけど、
はい、はい、はい。
福山潤さんと、評論家の、アニメ評論家の藤津亮太さん、
はい。
の番組に、オタクとして呼ばれまして、
ああ、いいですね。
おしゃべりしますね。よかったら皆さん、なんかね、見ていただければなと思います。
はい、
というわけで、今月は以上でございます。お疲れ様でした。
お疲れ様。
君の困った、解決するよ。II パソコン、AIPC.net、AIPC.net まで。今日も君が来てくれるの？待ってるにょ。
心。